高潔智秀の Go To
電子地ステーション、スピード上げて雲突き抜け、止め半日へハンドル切って、頑張った平日苦笑いもオーライ、最高な一日にしたい。湯気深さい飛騨の三重産業、発展させた糸で市場、受け継ぎ紡ぐ夢希望未来、あなたも来てほしい Go To 電子地ステーション。
おはようございます。ここからは高潔智秀の Go To 電子地ステーションの時間です。この番組は三重県にある国の登録有形文化財電子地底をスタジオにしたインターネットテレビ電子地ステーションと東海ラジオとのコラボで実現した番組です。この模様は後日電子地ステーション公式ホームページで動画配信しています。なんと電子地ステーション動画更新数が300本を超えました。この1年ちょっとの間でいろいろな動画を作ってきたなというふうに思います。これからも三重県の芸術文化、地域情報、音楽情報どんどんと発信していきますので、ぜひご覧ください。
高潔智秀の Go To
電子地ステーション。
さあ、ここからは四日市のソウルフードですよ。四日市トンテキについて、四日市大学副学長でありながら四日市トンテキ協会代表理事の小林慶太郎さんをお招きして魅力に迫っていきます。小林さん、よろしくお願いします。
はい、今週もどうぞよろしくお願いします。
先週は四日市トンテキとは何ぞやという部分をお聞きしてきましたが、小林さんが代表理事を務めておられる四日市トンテキ協会、これどのような団体なのか教えてください、
はいはい、ね、怪しげな名前の団体ですよね、四日市トンテキ協会。
もうそれを言い出したら身も蓋もないのであれですが、い
や
い
や、
まあ、
ちょっと多分ね、聞かれると一体何の団体なのっていうふうに、ね、
そうですね、何をどこまでどうやってるのかすごく気になりますね。
謎ですよね、はいはい、あのトンテキっていうのはどういう食べ物だよっていうのはね、まあ、先週もお伝えしました、はい、四日市のソウルフードだよねって話をしたと思うんですけれども、はい、我々四日市トンテキ協会っていうのはこのソウルフードであるトンテキっていうのをツールとして使いまして、
はい、
四日市の魅力を全国に発信していこう、そして、四日市市民の皆さんにもですね、あ、そうか、四日市ってそういうところ魅力なんやな、全国の人にこんな注目してもらえる街なんやなってことで、自分たち自身も、街に住んでる人たち自身も自信と誇りを持ってもらえるようにしていこう、そこを目的として活動している、まあ、市民活動団体なんですね。
先週もお話をお聞きしていると、うん、はい、このトンテキ協会さん、あ、四日市トンテキ協会さん、
う
ん、
そこ大事です、
はい、大事なんですよね、はい、こう四日市外してしまってはいけないと、なぜなら街づくりのためだからと、四日市の魅力を多く伝えていくということで、はい、この、食べ物である四日市トンテキを PR するではなくて、四日市の魅力を届けるという街づくりのイメージがすごく強いんですよね、はい、この四日市トンテキ協会さんはどのような経緯で立ち上がったんですか。
はい、これね、語ると長くなっちゃうかもしれないんですけども、
あ、もうどうぞどうぞ、は
い、じゃあよろしくお願いします、はい、あの元々はですね、別にトンテキをどうこうしようっていうことを何にも考えずにですね、はい、まずは有志の勉強会が立ち上がったんですね、
はい、
これ何かっていうと、まあ、四日市市役所の職員の方に、あ、私本業が大学教授なんですけれども、はい、一度市の職員 の職員研修の講師をしたんです。したらその研修を受けた方が、こんなん一回話聞いただけでは、まあ、全然何も身につかへんと、もうちょっとこう継続して勉強会みたいにやりたいから先生のアドバイザーとして来てくれと言われまして、
四日市職員の方、そんなモチベーション高い方がおられたんですね。
まあ、いたんですね、はい、でもう私もね、地元、自分の暮らしている町ですし、はい、ああそうですか、地元の職員の方がそんなに一生懸命勉強したい言うてくれるんだったらば、ああいいですよ、別に手弁当で、じゃあね、アドバイザーでも何でもやりますわ。ところが勉強会したいって言って、じゃあ行ってみたんですけど、はい、皆さんいろんなこと、何の勉強したいのって言うと、いや、いろいろ法律とかそういうことを勉強してきたんやって人もいれば、
はい、
やっぱり四日市やで産業をどうしていくかっていうことを考えたいわって人もいるし、
はい、
またさらに、いや、こういう会来たらばね、飲み会とかがあって楽しそうやなと思って来ました、まあ、点でみんなバラバラなわけですよ、
はい、
さあ困ったぞ、じゃあどうしよう、
あ、テーマの設定から、
まずそう、まずテーマも決まってない勉強会からスタート、はい、でそれ2005年ぐらいですね。で、じゃあとりあえず まあ、みんな四日市の町のことを知ってこうよということで、みんなでこう大人の社会科見学みたいなことをして、酒蔵行って酒飲んだりとかですね、なんていうの、史跡みたいなとこ見学しに行ったりとか、はい、まあ、いろんなことをして、でもちろんいろんなデータとか統計みたいなものも集めたりして、町は四日市って町はどんな町なんだ、しばらくやっていくと、あ、四日市、町やね、まあ、一通り何でも揃ってるし、まあ、贅沢言わなければね、別にこの町の中で自己完結して暮らせるよねって、素晴らしい町やってみんな言うので、確かにそうやな。で、僕はそこで課題に気づいたわけです、
はい、
いやそうだけども、僕らが例えば出張とか行って、どちらからお見えですか、四日市っていうと、
はい、
未だに全国の人は四日市って、あ、あの喘息の郊外の、
そうなんですよね、やはりこう、うん、社会科の教科書で出てくる四日市の単語がこれですからね、
うん、
このイメージはすごく強いんですが、この四日市の街を映しますでしょ、空がすごく青空になっているこの部分をぜひ多くの方にね、私も伝えたいと思います。
そう、まさにそこなんですよ、はい、だから今は本当にもう暮らしやすい町なんやで、でも全国の人はそれ知ってくれてないよ、このギャップどうすんの、そこをちょっと考えていこうよということで、この勉強会、じゃあどうやって四日市の良さを知ってもらうか、もちろん高潔さんみたいにね、こういろいろ動画とか画像とか、あるいはこういうラジオとかで伝えるって方法もあると思うんですけど、じゃあ僕らは僕らなりにどういう方法があるかなっていうのを、また1年ぐらい悩みました、
はい、
でその時にちょうど折しも世の中ご当地グルメブーム、
なるほど、
うん、でふと気づいちゃったんです。そういえば僕ももともとよそから四日市来た人なので、
はい、
四日市に来てからこのトンテキってメニューを目にするぞ、よそではなかった、ご当地グルメっていうことを言うとこれ使えるんじゃないか、
はい、
これをツールとして四日市の魅力を発信していく、どうや。で、まあみんなメンバーの人たち、まあ、他にアイディアもないしな、まあ、じゃあ先生言うならそれでいきますかみたいなそんなノリですよ最初は。
そうですか、はい、でもしっかり名前で四日市トンテキ協会ってありますけども、はい、このタイミングで小林さんが違うワードを出していたら違った協会になっていたかもしれないんですね。
そう、トンテキ協会なかったかもしれないですね。
そうですか、はい、実際そこからこう活動されてきて、どのような活動をされてこられましたか、
はい、そのまずトンテキっていう材料に気がついたのが2007年の秋ぐらいです。でこれどうやってじゃあトンテキを使って街を PR すればいいんだろうねっていうことで、まあ、またしばらく悩んだんですけど、
はい、
そうか、マップを作ろう、四日市ね、こんなにトンテキ屋さんっていう、ね、トンテキを料理として出してるお店があるんだっていうことをマップにして示そう。これを2008年の、
はい、
2月29日に発行しました。
2月29日はうるう年なので4年に1回ですね。
そうなんです、4年に1回しかないんですが、
はい、
2月29日、もちろん肉ですから29日肉の日でもあるんですけれども、はい、トンテキには欠かせないものニンニクなんですよ。2月29日、229、そうなんです、
ニンニク、
4年に1度しかない、この日を逃すとマップ発行できないよ、はい、なんとかこの日までに間に合わせようねっていうことで最初マップ作りから始めました僕らの活動。
そのピンポイントのところでゴールを設定して、はい、ね、作ってこられて、今は実際、加盟されているお店さんはどれぐらいあるんですか。
今そうですね、ざっくり40店舗ぐらい加盟していただいてます。
この40店舗が全部ではないんですよね。
あ、もっともっとあの四日市でトンテキを出しておられるお店ってたくさんあると思うんです、
はい、
で毎日出してるわけじゃないけれども、例えば日替わりランチのメニューでトンテキが出てきますよ、
ね、確かにそういうお店あります、あります、う
ん、あるいは居酒屋さんなんかでも今週はあるいは今月はトンテキを一押しで出してますみたいな、はい、そういう日替わりメニュー出す。さらにいやずっとトンテキ出してるお店なんだけども、例えばご夫婦だけでね、老夫婦2人でやってらっしゃるようなお店やと、どうでしょう、トンテキ許可入っていただいてこうマップ載せませんかって話をしに行っても、いやいやいや、うちはなもうこうじいさんとばあさんと2人だけでやっとる店やし、そんなマップとかに載ってさらにお客さん増えてしまうとな、常連さんに迷惑かかるでって、いやもうそんなの僕ら対応できやんで、まあええわ、ね、気持ちは応援しとくけどちょっとマップは勘弁やいうような形で、実はトンテキ出してるんだけど会員にはならない、マップには載せないっていうような、そういうお店も結構ありますね。
なるほど、うん、では実際に活動される中で嬉しかったことって何かありますか、うんうん、
最初活動を始めた頃はですよ、 例えばそれこそ地元のラジオ局がね、四日市の街中でインタビューして、
はい、
四日市の街ってなんか名物ありますかって言われても、街の人はいや四日市はな、まあまあ言うても郊外の街やし何もないわさみたいなことを、みんなこう自分たちを卑下して言ってしまうような、そんなところが多かったんです、
はい、
ところが活動始めて何年かして、こうテレビとかも取材に来られたりして、で四日市の駅前とかで若い子捕まえて、
はい、
で四日市の街ってなんか名物とかあるんですかって言うと、あ、名物っつったらやっぱトンテキでしょうって結構言うてくれるんですよ、みんな。
それは嬉しいですね、
うん、そうやって自分の町に、あ、自慢できるものあるよっていう風にちょっと胸を張ってね、町の誇りみたいに思ってくれるように、少しずつ市民の方たちが変わってきたな、これはやっぱり一番嬉しいですね。
町づくりの観点から、うん、そこに住んでいる方が自分の町を好きになる、誇りを持ってもらうっていうのは、うん、町づくりのこうシビックプライドって言われる部分ですごく大事な考え方ですよね。
うん、やっぱ自分の町に誇りとか愛着を持てないとね、あの町づくりってみんな一緒にやってこうよって機運が高まってきませんから、
うん、まさかこう町づくりのお話までしっかり聞けるとは思っていませんでした。また来週もいろいろなお話をお聞かせください、はい、ありがとうございました。電子地ステーション、そろそろお別れの時間になってきました。小林さん、今日もありがとうございました。
どうもありがとうございます。
ご出演されていかがでしたでしょうか。
いや、僕らのこの街に対する思いをちょっと熱く語りすぎたかなという気もするんですけど、
いや、こういったね、熱い方がゲストに来ていただけるのは嬉しいですよね。
そう言っていただけると、
ぜひね、また来週もいろいろお話を聞いていきたいと思いますね。ちなみに、小林さん、違う地域からこう四日市に来られて、そんなこう小林さんが、好きな四日市のスポット、どこかありますか。
はい、どうしても工業都市ってイメージがあるんですけども、
あります、
はい、実は郊外の方に行くとですね、茶畑が広がってるんですね、
はい、水沢の地区でございますね。
三重県って全国で3番目のお茶の生産県ですけど、
はいはい、
その三重県の中で一番四日市がお茶の生産量が多いと言われてます、はい、でその茶畑が広がって結構緑綺麗でね、でその向こうに鈴鹿山脈があって青空が広がって、その景色も好きですし、あとね、四日市面白いのは、
はい、
お茶っ葉も取れるんだけれども、そのお茶を飲むための器ですね、湯飲みとか、はい、そうです、四日市バンコ焼きっていう陶磁器の産地なので、急須とかこういうのも作ってるんです。だからお茶そのものと、そのお茶を飲むための道具両方を一つの町で作ってるってことってなかなかないと思うので、これもちょっと四日市の魅力だなっていうふうに僕は外から来て感じました。
電子地底でも茶会をやらせていただいてまして、遠州流茶道なでしこ会の中川宗津先生にお越しいただいてるんですが、うん、茶文化っていうものもね、全部四日市にあるという。
そうなんです、中で完結できるんですね、これがね。
いや、すごいところですよね。またいろいろとお話をお聞きしたいと思います、はい、東海ラジオとコラボしているインターネットテレビ電子ステーションは毎週木曜日18時に更新しています。電子ステーション公式ホームページをぜひチェックしてください。今お送りしている曲は高潔智秀で大きな桜の木の下で、本日もこの曲を聴きながらお別れです。お届けしたのは高潔智秀と
四日市トンテキ協会小林でした。
それでは素敵な一日を。いくつもの時代越えて人々の想いに応える希望とは一縷の光を目指す。